ワクワクをプレゼント。皆さんこんばんは。2026年6月最後の金曜夜を迎えました。劇団ウサ冒険団ヨイズミフトのワクワクをプレゼントのお時間となりました。今年も半分が終わろうとしてます。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。この番組はリスナーの皆さんが最後にワクワクしてしまう情報バラエティ番組です。演技論、三面学、脳科学のメソッドで今日の感じ方と物の見方を少しだけチューニング、すぐに行動を落とせるヒントが満載。さあ、あなたの今が動き出す時間です。パーソナリティは裏切られたり騙されたり仕切ったりと様々な困難を経験しここまで復活してきた、そんな聞いている皆さんよりちょっぴり先輩、劇団おじさん冒険団座席作演出家ヨイズミフトがお届けしてまいります。今夜のサブ MC は楽しい時間が勝手に生まれるスマイルクリエイター、劇団おじさん冒険団代表玉ゆりさんです。どうぞお楽しみに。ワクワクプレゼントは、悩みがあるから強くなる笑顔は地域のパスポート、劇団おじさん冒険団とあなたの心を演出するプロダクションルート F、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢種放送局東京スタジオからお送りいたします。改めましてこんばんは。6月27日になりました。金曜夜から土曜日の切り替わり、劇団サボ冒険団のヨイズミフトです。それでは今夜のサブ MC 玉ゆりえさん、どうぞ。
どうも、玉ゆりえです。
どうも
どうも
どうも。6月最後
ね。もうあれですか、今年半年経つんですか。
6月最後だからね。
早いね。
早いね。ていうか、はい、玉さん最初からもう台本持たないで、台本無視状態確定です。
ええ
じゃなくて、
はい、そうですよ。
ということで前回ね、
はい、
陽子さんと人生最大のリスクというテーマでね、うん、お話をして台本を無視しながら進んだんです、
はい、そうですね、はい、進んでまし た。目の前で私の、
そうですね、
はい、
はい、タマさん今日はおでこ丸出しですね。
最近おでこ丸出しですよ。
おでこ丸出しで、はい、叩いてもね、あのその振りはラジオでは通じない。
残念
残念。
うん、ぜひ生で会いに来てください。
あ、いい宣伝ですね、
はい、
どこで会えるんですか。
マハロアです。6月4日の
終わってるのか。終わってます。ここ
あれ
よし、
あ、じゃあ YouTube のほら生配信で
会いに行けないじゃん。あ、でも YouTube7 月やるんだよね、うちのもう一回ね。
そうですよ。だから
7月何日だっけ。
ナチンライブ3週目の水曜日ぐらいだった気がします。
ナチンライブもよろしくお願いします。また18時から、
はい、
急遽宣伝会みたいなそう、7月やるんですよ、もう一回
やります、うん、
24?
24? 適当なこと言っちゃダメだな。
ここだよ。あ、29か29、最後の週だ
最後だった
7月最後の週。あ、そうそうそう、はい、あのもう梅雨も明けてるからこっちがいいんじゃねって言ってきてる。
そうですね。
4月29日18時から。違う違う、
7月29日18時から配信。そうそうそう、
ね、ナチンライブやります。
やります、
うん、あれ意外と好評らしいね。
そうですか。
コアのファンには
この間なんか、うん、握手求められたの。
握手、あ、そう、あ、でもこれ俺喋りたくない
喋りたくないけどなんか言っちゃった。そうなんですって、だから言っとくだけでいいですよ。
そうなの、喋りたくないの、
は
い、急遽さ、うん、これ飲み会ネタにして、ここちょっとオフレコじゃない。
お、じゃあオフレコね。
ここでは喋りたくない、
はい、
そう、やっぱりね、まあ、奥様のこの関係者ということで、あまり外でもね悪目立ちしないよりは毎日生きてるんだけど、
うん、
でも目立っちゃうよね、
はい、いいこと目立ってかいんじゃない。
まあ、たま近い目立つもんね、あのほら待ちすれない人もたまちゃんとかってくるから。
そうですか、
うん、
私の方がね人に気づくんです。
僕も気づくの。だからね、あって思った瞬間に気配消すの。
え、うん、私最近それをやめました。
僕は表出ないにしてる。皆さん気がつかないもんね。
気がつかない。だから今日もと、うん、捕まえておしゃべりしながらスタジオ来た
波動ほら割と一回会うと大体波動覚えてるから、波動感じるからもうすごい遠くに、あの人だと思うと、うん、今日はめんどくさいなと思ってふっと気配消して、はい、やっぱり気がつかれないみたいな感じで行くんです、
うん、
疲れちゃって。
すっぴんの時は声かけない。
あ、さすが女子。 ということで人生最大のリスク噛んじゃったリスクです、
はい、話してましたね、
はい、
自分を理解しようみたいな
前回ね、
うん、
自己理解ほとんど自己理解の話できなかった
してなかった気がする
そう今回ほら深掘りってタモさん
深掘り
が入ってるんだけどもう台本なしですね
じゃ深掘り
で今回はね、その前回の僕のお弟子さんになっていただいた方がもう YouTube 見つけて探しに来たんだけど、はい、その一つのね、
うん、
YouTube 番組とかの動画の中にその人生最大のリスク2つ、
うん、
最大って言ってるのに2つ挙げてすいませんみたいなこと言ったの、
うんうん、
そのうちの一つをねちょっと今日話題にしようと思ってるんです、うん、それがね自分の死を考えないことなんだって、
うん
うん、でその YouTube 聞いて、うん、確かにそうだなと思う、
うん、
逆に言うとさあの僕はその上さんもまさにそうだったんだけど、
はい、
話があったんだけどあの、ね、考え方が少年ジャンプだった
わお、
うん、僕も考え方少年ジャンプ
同い年ぐらいでしたっけ
そう同い年ぐらい、
うんうん、
同い年ぐらいって言ったところ僕のはちょっと上なんだけど
見えない綺麗な人ですよ ね,
綺麗な人だよねああそうなのねだからね宿命も、
うん、
配偶者運とかもろもろ生き方がねすごく生きづらい宿命なのよ
へえ、
ね、あのいや結婚も悪いわけご主人も結婚が悪いわけ、うんうん、
あじゃあ家主いいんだ
だからね相性もそんなまあ言っちゃいいんだけどそんな良くないんだよ、
うん、
でもねすごい幸せそうな結婚
してるのいいよ、ね、そうだってなんかほらお家でいつもこんな風にしてるんですよって言うとあ仲がいいご夫婦なんだなと思ってますよ
ずっと同じ家にいて仕事もずっと一緒にやって
ね
でなんか幸せってすごいよね、
うん、
すごい幸せお子さんいらっしゃらないんだけどね、
うん
うん、すごくね幸せそうなご主人がねスーパー研究熱心でこう言っていいのかなすごい研究ばっかりして
る同じ仕事してるんですね
そうそうあのカウンセラーじゃないご主人は人間心理の研究をすごいしてる
あ
そうでそのご主人の人間心理の研究結果成果がカウンセラーを育てたところにまんま役に立つん で,、うん、で本人もカウンセラーを育てる経営ってね、うんうんうん、でも宿命はね宿命もそうなんだけど本人のタイプは絶対カウンセラー向けじゃないの。だからこの前授業言ったのカウンセラー向いてないですよね、
うん、
はいってどっちかというとアドバイザーですよねだってずっと喋ってるしカウンセラーって聞かなきゃいけない、
うんうん、
でも生徒さんを抱えて教えるのはすごくいいよね
うんうん
うんそうなのでもいろいろと授業をやりながらご家族のねお話になるんだけどそのご家族の因縁の宿命消化を一生懸命やられてる感じだね
どうしてその方は、うん、カットリさんの不等先生の
もう無理して
六玉塾にたどり着いたんですか
YouTube みたいだよ、
うん、それでなんかやりたいと思ったんですか
もともと四柱推命やられてて、
うん、
で三名学で僕のあのなんかなんだっけな四柱推命と YouTube 違う四柱推命と三名学の違いとか、
うん、
三名学ってこういう風にやるんですよって考え方がなんかそうだなと思ったらしくて、
うんうん、
YouTube の話聞いてね、うんなんでちょっと興味があってっていう感じだった、もうさすが真ん中シャキセイだけでもう即断即決みたいな
でした
そうパンパンパンパンみたいなそんな感じうんすごいです宿命通りすごいねだからあんまりこう、うん、本当に面識だけ見るとなかなか成功しづらい感じなんですよ普通に生きてる
とそうなんだ、うん、
ものの見事に跳ね返してきてるからね
すごいですね
今もう本当に今幸せでもうすごい満足してるんですっていうね、うん、いいよねそうやって言い切れる人生
そうですね、
うん、う本当にねあの毎日楽しそう、うん、
年齢を重ねてより幸せっていいね
いいよね
本当の幸せだよねそれがね、
うん、そうだから今なんだすぐ無理やりなんか欲しいとかさそういう無駄な欲求がなさそう
ああいいこっちゃ、
う
ん、
でほら学ぶことにある意味欲を出してるっていうか、
うんうん、
それがまた自分の人生と前の人の人生に役立てるでしょ、
うん、
それがまた楽しそうだしねそうでご主人の研究成果も自分の仕事に役立つでご主人のお世話するのが大好きなんだってこんなベラベラ喋っていいのかな
そうですよいいのよこんな喋って
大好きなんだって、うん、ああいい奥さんですねみたいないい奥さん使いましたねみたいな、うん、もうね私と会う人がこの世にいるとは思わないっていう思ってて結婚も何も考えていなかったんだけど、うん、この人はってなったらしい お世話するのが大好きです、
はい、もともと、ね、その自分を選
んそのご主人のお世話するのが大好き
大ご主人のお世話をするんでしょ奥さんが
そうそう、うん、が大好きなんて、
はあ
なんていい奥さんだって、うん、こうやって思うのと僕は女性陣に嫌われるんだよね、
うん、女お世話したい女子はいるからそういう人を見つけたらいい
んですよ。そうだね、すいません、生きて
て、ね、お世話したくない女子もいるし自分のことは自分でやりなさいっていう女子もいるし、
はいはい、すいません、
いいんです別に、
はい、すいません、その方のね宿命はね、
うん、
あの多分ね言い寄ってくる男性多そうなんですよ、
うん、だって普通に綺麗だし可愛らしいじゃん、
うん、そうなの。でね、でもね、あの宿命ってね外側の殻がねめっちゃ硬いんですよ。
わお。
だから言い寄ってきてバーンって弾かれる感じなでなんなら彼女にも言ったんだけど、多分オープニングのこのお付き合いする段階で多分ね、うん、あのかまいたちのように、ね、バサバサ切るんですよ、こう波動がバサバサ。
え、付き合ってる時にってこと？
多分初対面とか交流の時に、ね、
うんうん、
だから多分もう初めましてみたいな、まあ、あの仕事は多分ないね、
うんうんうん、
素の状態の波動がねこうなんかもう、この知らないか、あの昔のジェイソンとかさフレディとか知らないよね、あの5本指のこう全部ナイフがついたような感じブワーみたいな、
やば、
ああいう波動で切られるんですよ。
うん、
それをかいくぐってきた人がようやくあの何対面できるような、そういう波動の持ち主なわけ。
やば。
だから本人も言ってたけど、そのちゃんと生徒さんになるのもその無言の、 その壁を乗り越えてきた人たちがそこのスクールの生徒さんになってるような感じなわけ。言ってるのかな。そうそう、だから、うん、もうそれをほらちゃんと名式に書いてあるからこんな感じじゃないですか。そうなんですみたいな。
ね、そのご主人は強者ですね。
ご主人親近さんだからね、磨かれるみたいな。
逆にだからよかったのか。
その方は香木さんなんだけど、 そう、
ね、その人は
そうで木が多いから金星がねあった方がいい、ね、
あ、
うん、ご主人は割と金ばっかだから、そうでもうね一つのものに集中して研究、はい、めっちゃ向いてるわけですよ。めっちゃ向いてる。でご主人も結婚悪いからよく結婚できましたねの方なんだけど、でも本当お互いのこの領域をしっかり見ながらお互いのやりたいことが全部パチンとパズルにはまったようなご夫婦だね、うん、いや完璧ですね。
素敵ね。
二人とも普通に見たら結婚しなそうで相性悪そうなのにこの二人完璧ですねみたいな。
へー、なんだろうね、
まあ、一生懸命やってきた証拠だよ ね。やっぱり若い時にこう人が考える苦難とか困難を乗り越えてさ、で自分らしくっていうか自分がやりたいって決めたこと誰に何を言われてもね、
うん、
こう貫いてこられると人生中年後半に、うん、ああ生きててよかったってことがあるんだろうね。すごいね。で宿命通りで今体温天中殺の火星の体温天中だから、
うん、
まあ、そこからあの YouTube 始めてるし、
ちょうどいいね、おしゃ
べりするのね。それで YouTube がボーンと上がるでしょ、うん、で本人そもそも火星がほぼないから、うん、
タイミング的にじゃあいいんだ。ちょうど体温で火星巡ってるタイミングで、
で YouTube がもう当たって YouTube だけでもご飯食べるぐらいもね多分ね、わかんないけどちゃんとカウンセラーでお仕事やってるからだけどさ、うん、すごいよね。
すごいね。
すごいね。面白いな。でその人があの上げてた動画が何人目かな、適当にこういっぱいあるからさ見てて、これがあって面白そうだなと思って話題にしたの、
うんうんうん、
姿勢感、芝居やってると死生観大事じゃん。だって演技中死ぬからいっぱい、
うん、
あれタマさんって何回死んだ芝居で。
意外と最近死んでいると思う。
すごいね、最近死んでるっていうこの会話
あとアトランティスゼロはむしろ私が全員殺しちゃったからボタンポチーで、
アトランティス滅亡の話だからね、
うん、ボタンポチーでやっちゃったから、
うん、そうね。
あと何、
タマさんそもそも人間やってないから死なないかもしれない。
あれでも死んでないな。あれモーカさんは死んだか。
モーカさんは死んじゃった、
うん、最後死んだね。
そうだね。
あーっつって、
そう、なんかな、
あと生きてる、ランコ生きてるっしょ。
ランコ死なない設定だからね。
そうだよ、300歳だもん
すごいね。そうなの。
太郎も生きてたでしょ。生きてるでしょ
太郎。
ん、
あの浦島太郎ね。
ええ浦島太郎じゃないよ、太郎と次郎のあれですよ。
あ、太郎と次郎、中東ね。
中東、中東、
中東ね、そうね。あなたは殺してる側だからね。
確かに
中東ね、芥川龍之介ね、うん、
あんま死なないかも私。
さすが
死んでなくない。
タマさん死なないよ。っていうかタマさんが死に役って似合わないよね。
うん、
うん、でなんで踊りながら喋ってるのかよくわかんないけど
なんか、うん、
僕が若い時さ、
じっとしてられない。
たまたま、たまだけね、たまたまあの僕を気に入って使ってくれた作演のやつがさ、
うん、
やたらと僕をやつときに葛藤と死ぬ役ばっかりだね。
うん、
何回死んだんだろうみたいな。
逆ですね。
うん、そうだね。本当に。まあ、ナチンだし、いいんじゃない。
はい、いいと思います。
この死に方考えるわけですよ、もともと。で、ほら、ジャンプネタもさ、結構死ぬんですよ。少年ジャンプ。
うん。
友よ、強い、強敵と書いて友というみたいな。大体、友は死んでいくんですよ。
うん。
昔のジャンプは。ワンピースはなかなか死なないけど、そうだ、この死に方って考えるわけで、ほら日本人で桜散るじゃないけどさ、死に際大事、まあ、散り際大事って言うでしょ。それ何のポーズですか。
死に際、
あ、そうですか。顔芸です。もうこれまさに撮ってはみんなに流したいぐらい。
やめて、
ちゃんと聞いてもらっていいですか。
聞いてます。
死生観ですけど。
死生観です。
死生観大事。
大事、話しましょう、
ね、一応台本には暗くなってしょうがないとか
書いてあった、
ね、全然暗くないの。死生観暗くない。
なんか暗くなりそうな話ですね。
全然、うん、あ、そう、この前何話か忘れちゃったけど、今のほら豊臣兄弟のね、タイガーをちょっと見たとですよ、
はい、見たとですね、
うん、姉があの戦いのところを見てたんだけど、はい、その主人公の子がさ、
うん、
多分もうさらっとしか見たくないけど、多分初めて人を殺すシーンになるのかな、戦争で、
うん、
お兄ちゃん助けるために、うんうん、でその後ほら亡くなったの仏様がいっぱい倒れてるし、でここは地獄じゃんみたいな感じで最終は終わる、最後がね、こうやって次回に行くんだけど、
うん、
まあ、確かにそうなんだけどさ、それって今の僕らから見たその死生観、多分、
うん、
戦国時代の死生観ってそうじゃないんだろうな、うん、と思うんですよ。で、そのシーンの中にあのお市様がね、
うんうん、
浅井家に残るっていう決断した時に、その浅井のその反信長派から、
うんうんうん、
その守るためにさ、あのその何、いわゆるスパイ的にっていうのは、政略結婚でお嫁さんに行くとそこの家臣が必ずついていくのが普通の常識なんだけど、
うん、そうですよね。
でその人が浅井謀反みたいな感じで流したみたいな設定があって、お月の人がね、であえてこの自分で書いた文を持って、あの信長に俺がスパイなんだっていうのを分かりやすいように捕まって、で、目の前で斬首殺されて、でお市さんを守るみたいなシーンが描かれてたんですよ。
かっこいい。
うん、まあ、脇役の子なんだけど、うん、死んじゃう男の子は、
うん、
でもその時お腹ブスってさせ、口からわーって血出すんだけどさ、昔の大河でこういうのはあんまりなかったなとかちょっと思うんだけど、でもあれは確かにこうあれメッシで死生観なんだけどさ、うん、なんかこう描き方がなんか今の人たちの心に向けて描いてるやつなんだろうなって思って、ちょっと僕見てて違和感だった。別に身代わりになって自分が死ぬことによって仕えてるお市さんを守るって、これはメッシだからまさにそれなんだけど、うんうん、なんか死に方というか殺され方がさ、なんかこう死は悪いもの、死は怖いものみたいな、なんかそういう伏線に見えちゃったのね。
あ、
でエンディングにこの亡くなった仏様がこうやって転がってるから、まあ、戦場だからね、うん、でここは地獄じゃって、その回は終わるんだけど、うん、なんかなっていう、そういう昭和人。確かに戦争はそうなんだけど、でも多分当時の人たちって自分のこのね、虫けらみたいな死に方って言う人もいるけど、その虫けらみたいな死に方でも来世につながる何、生き様っていうかさ、
うんうんうん、
これが昔の人ってあったと言われてるんですよ。だから切腹もサクッとするっていうかさ、そういう時代だと思うんだけど、うん、今はもちろん切腹とかないけどね。だからこの自分がこの人のために命を懸けるって言ってこう体当たりしていく生き方っていうのがそもそもの人間でしょ、
うん、
今、まあ、死ぬってこと今はなかなか考えないから、まあ、考えない方がいいんだけど、
うん、
なんだろう、命がけでなんか頑張るとかさ、なんかそういうのってなんかもうだいぶ古いというか薄いというか、
うん、
だから危ないことはしないとかね、危ないことはしないに越したことないんだけど、危ないことが分かんないと何が危ないかも分かんないじゃん。
うんうんうん、うんうん、
こう彫刻と思っちゃいけない時代になったし、
うんうん、
ね、
あ、ダメなのか、
ナイフ、昔はほら鉛筆ナイフで削ってたけど、
あ、ダメなんでしょ、それ
今はもうナイフ危ないからダメでしょ。でもナイフで指切るからさ、あ、 ナイフ痛いんだって覚えるじゃん、うんね、包丁失敗して指切るからさ、あ包丁って痛いんだ、人に向けちゃ危ないなとか思うと思うんだけど、なんかそういうの、まあ、姿勢からちょっとずれちゃったけどさ、なんかそういうのないなと思って、なその殺される殺す設定っていうのは別にドラマだから全然いいんだけど、
うん、
なんか死に方がすごいなんか誘導してるような感じがして、なんかあの亡くなり方自体はかっこいいんだけど設定は、
うんうんうんうん、
その武士道としてはね、でもなんか演出がちょっとって思っちゃったの昨日見た話、
うん、今のね見てる人のにね寄せなきゃいけないっていうのもきっとあるんでしょうけど ね、
なんかそうすると死生観ずれるなってちょっと思ったわけですよ、
うん、
僕の、
うん
うん、まあ、でも終わりがあるって決めるのはいいことだからね、
うんうん、
それこそイザナミイザナギの話をね6月4日にやったけど、うん、あれはほらその学者さんによっては神様が死ぬっていうね、
うんうん、
初めてあの人に寿命が決まったような話だっていう、
う
ん、まあ、そういう設定でもあるでしょ、
うん
うん、まあ、イザナミイザナギの話も深いんで30分じゃ多分全然終わらない、
終わらないですね、
そうなんでこの死生観ね、なんかちょっとみんな考えて生きた方がなんか生きがいがあるんじゃないかなと思うんですよ、
うん、
どうですかタモさん。
私ですか。
はい、もう台本全く読まないタモさん。
私はなんかね死ぬ時は死ぬんだろうなって思ってるタイプ。
はい、その通りです
と思ってるんです別に、うん、これは三面学的なこの、ね、うん、意見とかも聞きながら、うん、だからほらたまに言うじゃないですか、これでも言ったらよくないのかな、ほら なんだっけ、多分なんか誰かに恨まれて包丁に刺されたら、あ私の生き方が間違ってたんだなってきっと思いながら、きっと私は刺されて死んでいくなってなんか冗談半分で言ってるんですけど、
うん、
でもなんか別になんだろうな、
そう宿命通り生きてると死にたい時に死ねるってねよく言うからね、
でもまあ死の理想を言うなら、うん、ピンピンコロリでなんか笑って死にたい。
いいね、ヒルルクさんみたいな、
うん、
ヒルルクさんわかんないか、
だからなんかこういうところでみんなでわちゃわちゃ喋って、うん、おばあちゃんになって喋って、
ここで突然
例えばの話、
周り心配しちゃうから、
例えばの話
今はみたいな、
例えばもう心臓がヒュッて止まって80歳ぐらいでポクっていくのがほら誰にも迷惑かかんないじゃん。
でもうちのおじいちゃんそうだったらしいよ、
うん
うん、豆腐食べてあーって言ってそのまま3分で亡くなっちゃった。
豆腐で、
そう夕飯時に
何だったんだろうね、なんかタイミング豆腐食べたタイミングで
だいぶ内臓とかガスが溜まったらしいんだけど、
うん、
確かに僕は最後に2週間ぐらい前に帰ってねお土産持って行ったんですよ、うん、お土産持ってけっていうかとりあえず近くの駅で買った水まんじゅう持ってってじいちゃんお土産とか言って、その時初めておじいちゃんがあの初めて昔話を語ったの、戦争の話、
なんかさ、うん、それ聞くとそのタイミングだったのかなおじいちゃんみたいな思うよね。
そういやみんな仲間が死んじゃってあのノモンハンの方に行ってね、
あその話か、
そうそう、うん、であの命からがら逃げてきて、
うんうんうん、
でその時にそれこそ死生観名士だけど隊長小隊長さんが自分たちを生かすためにおとりになって突っ込んでてくれて、で自分たち数人はその体調を取りにして日本に逃げてきたって、その時もいっぱいこう死体が転がってるわけですよ戦争 で、
そうです、ね、
ロシア兵が追いかけてくるから、あ来ると思ったらもうこうみんな溜まってる死体の下にずっと隠れてブスブス刺しながら来るから、うん、それを生き延びて出てってこうやって来たってね、そういう話を、ね、初めて聞かせてくれたの、
うんうんうん、
絶対勝たなかったんだけど、そしてその後だよね怒っていっちゃった、で今書き始めてんだよ俺ってこう便箋にノモンハンのことこう書き、まあ、2枚ぐらいしか書いてない、だから書き途中で、
でもなんか自分の中であったんですか ね、うん、ね残していかなきゃみたいなね、
だから本当ものの3分で行っちゃったみたいな、
うん、
なんでじいちゃん死んじゃったのみたいな、
苦しまなかったのかね
多分、まあ苦しうん、本人は苦しかったんだけどね、豆腐つまらして死んだ
そう
お豆腐が原因というのは胃の中にガスが溜まってて苦しくなっ
ちゃった、ね、流れなかった、ね、どんなかったんだろうね、
うまさか豆腐が喉に詰まると
そうだね
餅じゃないからおばあちゃんがびっくりしたのね、目の前でああ、
そうだね、
そうなの、
おばあちゃんが一番怖かったねきっとね、そう思うと、
あっという間に、まあ、あっという間に行っちゃった分はいいのかもしれないけどね、
うん、
ピンピンコロリっちゃピンピンコロリ、
そう確かに
そうなのよ、 目の前の人心配しちゃうからね。
そうね、
うん、でもまあ確かに本人は元気でね、うん、いけるのがいいよね、うん、そんな時代がありました
と、うん、そんな話でいいんでしたっけ
死生観でも誰かのために死ねるっていいなと思う。
あ、いいなと思います。
そう、うん、ジャンプ見すぎかね。誰かのために命かけれるってなんかいいなと思うんですよ、
うん、かっこいいなと思う。
でも本当にこの人のために生きるって決められた人は強いなと思うのね、う
ん、なんかそのおじい様の隊長さんもすごくかっこいいなって思う。そうだよね、
まあ、あの時代はまさにそういう人たちがいっぱいいたんだろうけどさ、うんうん、なんかいいよね。あ、この人のために、あ、そう、たけしさんの話とかもよく言うんだよね。たけし軍団みんな食えなくなっても俺がどこ当たるもやと何でも食わせると思って、
うんうんうんうん、
それで皆さんよしこの人ついていこうと思ったみたいな話だしね。なんかそういうリーダーというかそういう生き方ってなんかいいなと思うね。自分のために生きてないというか、なんか仲間のためになんか頑張るみたいな、うん、ああいう話はなんか自分も真似したいなと思いますよね。ぜひ、
はい、
死生観、
はい、
うん、タマさんはなんかこれを聞いて私の死生観みたいな、
え、もう言ったじゃん。
ない、あ、ピンピンコロリ平和だ。これ一応台本ね、
うん、
ある
ん
ですよ。
ごめんね、すごい置いてた台本
最初からと思ってないからねこれほらネタがあったんですよ。あ、
そうですよ、よくだって言われてたもん、お前明日が来るって思ってるんじゃないだろうなって、すごいよく怒られてたなって。
そう、散々言ってたよねこれね。
言ってました、
うん、ブー、
今言わないね。
うん、今一生懸命生きてる気がするから、
うん、 ね、うん、今は若い子たちにも言わないよ、加藤さん、パワハラになるから。
うん、うん、っていうかほら僕今彼女たちのマネージャーじゃないから。
あ、そういうこと。あ、そういうことね。
そう、タマさん当時はね、タマさんはじめ、
うん、
マネジメントで何とかしようと思ってたからね。
すごい言われてた。
すごいです、ぼーっと生きてる
し、毎日のように言われてた気がする、う
ん、明日来ないぞお前って言ってね。
明日来てるまん、
そういうことじゃなくて、
ね、分かってるよ、うん、
明日は目が覚めて必ず起きてるとは限らないんだよっていう
ね。この女性のさ YouTube の心理カウンセラーの人も言うもんね、うん、朝起きて旦那さんの顔見て、うん、今日も会えたわねって思うって、
ね、いいよね、
すごくよくないですか。
本当にいいよねそういう生き方ね。うん、大事にしようと思いました。ということで、はい、エンディングトークいきましょう。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、ということで死生観とお芝居のリンクしてないけど、
はい、
死生観の話につきましていやいやいや話しました。
はい、
はい、ということで感想を言う前にどうぞ告知。
告知、
うん、40秒20 50秒ない、40秒
告知、そう、告知、あ、劇団おじさん冒険団は劇団員を募集中です。
はい、
なんと日曜日クラスもねちょちょい問い合わせをいただきまして、なんかびっくり、日曜日コース希望ですっていうメールとか、なんかすごく嬉しい、よかった。
日曜日、タマさん日曜日大好き。
はい、うん、って言うと、そう、日曜日好き、うん、です、ね、で六逆塾も生徒さん募集中してあります。募集中です。
はい、
一緒に三名学学びましょう。
はい
はい、うん、以上。
お日様の宣伝普通のしなくていいんだ、まあ、いいや、
お日様の宣伝、
うん、でもねもう本当時間危ないの。タマさん感想を10秒
感想を、うん、でも改めて一生懸命一日一日を生きようと思いました、うん、
本当だね、
やっぱ明日やればいいやって、ま、うん、回さない。
そうね、
はい、
僕も反省しました。
はい、
ということでね、6月終わりということで、何月、来週1週目
は、
はい、あやはよこさんの予定です。それでは皆様、素敵な夢の旅をおやすみなさい。
おやすみなさい。